皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中です。
はい、 JH1 オスカーシエラーブラボーの小浜です。
先週も奈良くん来なかったんですけども、聞いてみたら部活が伸びてスタジオに来れなかったということでした
ね。びっくりしました ね、
吹奏楽部ですからね。彼ね、一生懸命練習してたんだと思うんですけども、今日はもう12月に入りましたんで期末テストです。
もうそんな時期ですよ
ね。あとはもうちょっとすれば正月になっちゃうぐらいですから、本当に学生さんとしてはここで頑張っておかないと2学期の期末テストは頑張らない。
まあそうですね。まあそれにあの我々も人生の期末テストが待ってますよ。忘年会っていう。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。JI1KGQ 奈良文幸です。今回なんでスタジオに行ってないのかなんていう話なんですけれども、今回はテスト前でして、ちょっとお家で収録しています。今回どんなお話しようかななんて思ったんですけれども、本当は小浜さんにですね、前々回かな、衛星の話をして、僕が逆ヘテロダインについてちょっとよくわからないよなんていうお話をしたんで、それについて語っていただこうかと思ったんですが、まあ、ちょっとその話ができないので、まあ急遽違う企画というかお話ししたいななんて思いました。まあ何の話かと言いますと、ハンディー機の話なんですけれども、この前ちょっと OM さん家に遊びに行ったらですね、とても貴重なものを見せてもらいました。まあ、よく昔のハンディ機すごい大きかったよなんていう話を、聞くんですけれども、もう本当にそうなのかななんていうふうに、まあ右から左に聞いてしまっていたんですけれども、この前 OM さん家に行きましたら、1960年頃に発売された 50MHz 帯真空式ハンディ陶器 TSR6A、当時の豊村電機商会から発売された、ハンディ機がですね、見せてもらいました。びっくりしました。とても大きかったですね。これ本当すごい、なんでしょうね、これそんな博物館ものとかそこまでじゃないのかなと思うんですけれども、1960年と言いますと58年前ですかね。そうですね、58年前ですね。この OM さんはまだ、40代かな、なんで、お父さんから、もらったなんていう話を聞いたんですけれども、はい、本当にびっくりしましたね。このあ、これハンディ機なんだなんていうふうに思いまして、アンテナもこう中にしまったってこうピーっての伸びるタイプなんですけれども、なんかですね、受信はなんかできるんですけど、送信ができないみたいな感じでね、もう ちょっと壊れてんだなんて話を言ってたんですけれども、もう本当これハンディ機かっていうぐらいね、すごく大きくてですね、びっくりしました。あの今見るハンディ機というのは例えば VX3 だとすごく小さくて、あの何でしょうね、小さなポケットにでも入っちゃうかななんていう風に思うぐらいなんですけれども、そのハンディ機はもう結構持ってもずっしりくるような重さで、もう本当にびっくりしましたね。まあ、この頃は本当物の小型化っていうのが進んでるなんていう話をこの前学校の授業でしましたが、携帯電話も昔は今そういうお笑いの方いますけど、すごいショルダーバッグみたいな携帯電話してたけど今はスマホになっているみたいな感じで、そうですね、今もそのハンディ機そんな大きいのがないですよね。だからちょっとそういうのが見れたのはとても貴重な体験ができたかななんていうふうに思いました。まあ、皆さんもぜひそういうちょっとレアな、あ、こんな無線機あるよなんていうのがありましたら、ぜひちょっと教えていただきたいななんていうふうに思いました。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp です。ツイッターはハッシュタグ qsy785 でつぶやいてくださいね。それではまた皆さん、次回お会いいたしましょう。次回はちゃんとスタジオに行けるかな。それではまた皆さん、さよなら。
さてさて、ここで音楽聴いていただきますが、
はい、
東京スカパラダイスオーケストラって有名ですよね。
有名ですね。
この有名な方たちの CD、 私も大昔に買ったのが1枚ありまして、
ええ、
その中から聴いていただきます。曲はセサミストリート。
あー、これ面白いですね。
どうぞお聴きください。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。この前は、うん、電子ブロック学研さんの、
あれも良かったね。
良かったでしょ。
すごく良かった、感動しました。
今度はですよ、そのもう一つ前のやつ、
うん、
マイキッド150、これ知ってる方少ないんじゃないかと思うんですけども、どうです？
復刻版出てたんですね。
出てたんですよ、実は。
知らなかった。
で、こちら復刻版持ってきましたが、うん、まだ開けてない。
セロテープ貼ってあったじゃないですか、今箱に。
そうそう、もう、
どうしたんですか。
いや、まあ、
もうそのまま蔵に入れといて値上がりしたら売ろうとしてた。
いや、そんなことない、そんなことないです。あの、使いたかったんですけども、全然忙しくてね、出す余裕がなくて。うわこれちょっと見てください。
前と同じよ、この
これ、
これ同じよ、これ、うん、
あの本、なんかちょっと黄色っぽく、なんか、うん、なんなんじゅの日焼けしてるかなっていうような気もするんですけど、こんな色です。
ね、版はちょっと大きいかな、もうちょっと小さい版だったかと思う、昔のね。ただこういう横開きでしたね。
でしたか。
はい、
さあ、でこの中に、
うわ、まあ、木箱入り、
木箱入り、
はい、
これですね。
そう、あれでも子供の時だったからかな、これちっちゃく見えるけど、昔はこの大きさだったんだ
ろうな。意外と大きいです。あの、しっかりした木箱の上になんかシールがあって、
はいはい、
マイキッド150って書いてありますね。開けますよ。
はい、
う
おーうおーうお、感動。
なんと
感動しますね。
なん、もう玉手箱みたいな感じですよね、これね、
うん、いやー、かっこいい。
すごいな、これにピンを入れて、
うん、
これ絶対電子ブロックよりも金かかってますよ、こっちの方が。
そうですよね。
あれ、ちょっと待ってください、定価いくらだったっけ、これ。ちょっと値段見てみましょうか。これ
書いてあります。
マイキット11,230。
高くないじゃん、今の。
あれ
今の時代にしたらこれ1万1000円で買えて、安いですよ。
ちょっと待ってくださいよ、うん、ちょっともう大人の電子ブロックちょっと見てみましょうか。まだちょっとここに手前に
電子ブロック、こんね、ここにここに書いてありますよ。
電子ブロックミニが3800円。
はい、
こっちは15,750円。
ああ、
学研のこの電子ブロック
は、はい、電子ブロック復刻版の方が高いね。
あの、まあ、復刻版の方が、まあちょっと、
え
っ、ー どうして
小浜さんどっちの方が欲しい、欲しいって両方ともあなたのだからあなた買ったんでしょうけど、
もしパッと置いてあったらどっちの方が、
うん、欲しい、
それは見た目にはこっちの方がなんか高級そうに見えますよね。
絶対そうですよね。
しかもほらバーンってなとか、あのそのこっちの電子ブロックではブラックボックス化されてる部分が全部こうやって見えるんです
よ。見えるでしょ。
これ綺麗だし、
ね、
これリレーとかつ、
あーそうそうリレーついてますよ。
大きい。
それ
ね、これねスイッチあった
んですね。
これバリ、あこれあの抵抗反
抗ボリュームですね。これバリコン、
バリコンがあって、
バリコンついてます。
あもうこれ絶対ラジオは作れるってやつ、
ね、作れますね。でトランスも2つ入ってますからね。
スピーカー鳴らせるってことですね。
鳴らせます。スピーカーもついてます、
ね。ついてますよ。うん、あ抵抗ごとにこうやって全部あるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
でこれをこう、
そう線でつないでマイクとかねイヤホンがついてましてね、それはあとブレッドボードの上にこのバネのとこに挟んで配線していくという、うん、
なるほどなるほど。
いやーかっこいいねこれね。これ
太陽電池までついてますよ。
そうですよ。
あゲルマニウム太陽であるわ、うん、これだけでも結構うーんたまりませんな
ブルブルしますなこれ。
ええー、トランジスタは 2SC1815 で 2SC10152SC の945ですね。
あ3つ付いてますか。
3つ付いてますね。
あ高級ですね。
あここいいです高級ですねっていうか今 2SC1815 いくらします。
3円とか4
円それぐらいですね。10円もしないですよね。
しないです、
うん、あれかな昔はもっと高かったのかな。
昔のね復刻版じゃないマイキット の時は、
うん、
2SB でした。
あそうですか、
はい、2SC ではありませんでした。
これね
もうキャンタイプみたいなやつね
今こう性能も良くなって復刻されてたまりませんな。
あこれは
ねえこれ
これ見るだけでいいですね。
あ見るだけでいいです。あのこれ作ると大変そうだから
線がねこうあっちこっちになって、まあ、それはそれで楽しいんですけど、
うん、
いいですわ。
いやでここ、
はい、
なんで150なのかっていうと150の実験ができると、
うん
150もできるのか。
あ150の実験の一つは、
はい、
そのこのキーと電池と LED をつないでつくだけとか、それも一つの回路なんですよ。
なんかいきなりテンション下がりましたけど
そうなんです。
そうかそうか、
ランプをつけてみてオンにしたりオフにしたり、それも一つの回路
なんです。なるほど。いや どんな回路ができるのかちょっとこの箱の方を見ましょうか。
はい、
なんか書いてありますよ。実験できる回路の一例としてダイオードラジオ、
うん、
高感度 IC ラジオ
IC
なんかありました。
ありました。IC どっかにありましたかね。
どこで IC は
こアンプユニットの中かな。
あこれか。あ本当だここに IC あるわ。
あそうですか。
アンプユニットかやられたな。太陽電池を利用した一石ラジオ、
うん、
へえ、うん、二石式ワイヤレスマイク。
ワイヤレスマイクもできますよ。
あーVU メーター付けアンプ二石式無線電信機
うん、
おお、音と光のモールス練習機、ランプ付きの電池検査機、一石ガルバノメーターって何ですか。
名前が何でしょうね。
何でしょうガルバノメーター知ってる方もしいたらメールください電圧を変える回路。
電圧を変える回路
これどういうことかな、うん、トランジスタ使って本格的に変えるってことですか。
何でしょうボリューム突っ込むだけですか。
ああそっちか
そっちかね。
そっちか、
はい、
で安定化電源、安定化電源回路がありましたよ。
あ
ということは電圧を変える回路もひょっとしたら本格的かもしれないですよ。
そうですね、
高感度照度計、高感度電子温度計、メーター式スイス検査機、うん、機械的チョッパー、ブロッキング発信機、交流ブリッジ、光通信受信機、警報音付き泥棒警報器、
うん、
いやこれごと取っていかれそうな気がする
発信回路式、雨降り通報器、
うん、音による、滴水放置機、電子オルガン、電子猫、夜は鳴かない電子小鳥。
そうそう夜は鳴かない電子小鳥って昔言いました
定番なんですかこれ。
定番です。
定番ですか
これ。光センサーがついてるだけで暗くなるとねピヨピヨ言ってるのが止まるんです。
ああなるほど。そっか。あまた電子睡眠機来た。
出ましたね電子睡眠機ね、
消防車サイレン、
はい、
簡易嘘発見
機。出ました。嘘発見機ありましたね。
あれですか盛り上がるんですかこの嘘発見機っていうのは。
嘘ついたらいや嘘ついてないよっていうね。
まあやっぱりこれで反応しなかったら人間性疑われますよね。いやこれはですね、この復刻版が果たしてどれぐらい売れたのかもちょっとさっぱり分からないんですけども、多分これ買うよりも電子ブロック買っちゃう人の方が多いんじゃないかって。
いや 僕もこのマイキット復刻版出てたって知らないぐらいですから、うん、一般の人は マイキットに目いかなかったと思いますよ。
そうですよね、うんうん。まあ、これ線をいちいちつなげなきゃいけないということから電子ブロックはただ差し込むだけでいいという、
はいはい、簡単ですもんね。
そういう意味ではすごい進化ですよね、うんうん。いやまだ実活状態でこれからですから、まあ、子供と一緒にワイワイ言いながらやってみようと思いますわ。
毎日やっても150日楽しめますでもね、マイキットのはこうやって線を結んでいくのでやっぱりね、失敗しやすいんです。
あ、
動かないっていう時は時々ありました。
これね、やりようによっては部品壊す可能性は十分ありえますよね、うん。だって6ボルト電池4本入るとこありますから、はいはい、6ボルトですから、はい、これね、まあ、抵抗ぐらいだったらまだしもね、うん、電解コンデンサーは逆につないだりとか、ダイオードとか逆につないだらなんか壊れることもあるかもしれないですよね。はー、いやー、まあちょっとこういうことで、でも今日田中さんにいろいろとこれ話聞けてよかったですよ。若い世代なんで、若い世代言うなって、
まあ、年代的にドンピシャでしたねこれね。小学校の高学年、ね、その頃おもちゃ屋さんで売ってたものですからね。
うん、
欲しくて欲しくてたまんなかった。
まあ大人買いというやつですこれは。確かに
小浜さんよく買いましたね。しかしマイキットも電子ブロックもそして拡張キット付きの本も買っちゃって、
本も買って、うん、まあね、大人の科学がこれ今復刻してるんで、うん、大人の科学は好きな人結構多いんじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん。でそれ買ってる人なんかは、これちょっと知ってるかもしれないですね。
これはいい、本当にこれはいい。
そういうことでひょっとしたらまだ在庫あるかもしれないんで調べてみてください皆さん、今日はマイキット150でした。さて
音楽
ですよ、
はい。今日音楽を用意いたしましたのは、
はい、
洋楽でございます。
おほ
う、セリーヌ・ディオンっていう、ね、女性の歌手が
います、はい、います。
この方が歌っている悲しみのハートビートというのを聞いてください。
はい、
ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
ね、奈良くん一生懸命勉強してくれてるといいんですけどね。
どうでしょうかね。
まあ次回は来てくれると思うんですが。
はい。
さて、今年台風が多かったですよね。
ええ。
アンテナが我が家のアンテナ壊れましてね。
あら。
AWX っていう自作のアンテナが曲がっちゃいまして。
曲がりましたか。
うん、仕方ないんで新しくあのディスコアンテナを立てたんですよ。
立てました。
はい、はい、立てました。ちょうどね、家族がみんな出計らった日曜日の午後は立てました。
あ、いる時にはやっぱりできないんだ。いや、
まずね、アンテナの SWR より家庭 SWR を下げてからということですね。
大前提ですね。
そうですねディスコアンテナ上げましてね、このディスコアンテナ144と430の送信と、
うん、
それからこのディスコンアンテナはですね、ええ、受信が100メガから1500メガ。
おお。
で、送信がアマチュアバンドの144と430、それから1200もできるんですけども、
うんうん、
まあ私は1200やらないんで、
はい、
144と430の SWR は測ってみました。
はいはい。
430はね、SWR 系で測ったら 1.2 ぐらいで、まあこれはいいですね。
十分十分、う
ん。で、144は測ってみましたら 2.2 ぐらいあるんですよ。
まあでもまだ許せる、
まあ、許せる範囲かなと思ったんですけどね、うんうん、ちょっと外れて145の方に高くいきますとね、 2.5 から3に近くなっちゃうんで、
あ、
ちょっと気持ち悪いなと思って調整いたしました。
はいはい。
その時に使ったのが今あるこの SWR アナライザーです。
これ、周波数カウンターもついて高級そうじゃないですか、
は
い、
え、 もうずいぶん前に買ったんですけど、メーカー、クラニシというメーカーで、もう今ないんですよ、このメーカー、ね。
はいはいはい。
ここが出していた SWR アナライザーなんですが、うんうん、これをつないで周波数を変化させて、SWR 一番低いところ見たら、なんと142メガぐらいだったんですよ。
なるほど。
だからね、うんうん、エレメーターは長かったんですね。ちょんちょんちょんちょん1センチから1.5 ぐらい、2回ぐらい来たかな、3回ぐらい来たかな、うん、でやっとね、145メガで 1.4 ぐらいになったんで、うん、ああこれでいいやっていうことで、うん、アンテナを見事、立てることができましたよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
うん、
一応これで送信も受信もまたできるようになりましたんで、
はい、
あんまり送信することないかな。でもまたお空の上で皆様とお会いできたらね、いいなと思ってます。
いいですね、
はい、
うん。
というわけで、お話長くなっちゃうんですが、この辺で音楽を聴きながらお別れの時間でございます。
はい、
今日はねラブとい う, う曲は皆さん CM などで聞いたことあると思うんですけども、それを小林清さんというウクレレの演奏者の方がやってらっしゃる、この曲を聴きながらお別れです。
はい、
では今年はあともう一回ね、12月の半ばに放送ありますから皆さん聴いてください、うんうん、ではさようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。